き落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは。頭が熱くてぽよよんのぽよよけんです。北海道で暑いと言いますとね、関東から西の方面の人たちにはね、怒られるかもしれませんけれどもね、それでもね、慣れてない分だけ本当辛いんですわ。北海道と言いますとね、夏でも湿度がね、低くてカラッとしてたもんなんですよ、以前はね。ただね、年々とね、このところね、夏でも蒸すようになってきました。湿気がね、増えてきたんですね。ちょっとでも歩くとね、じとーっとね、汗が出てくるというね、そういうような気候にね、なってきてしまってるんですね。この分だとね、北海道でもね、ゴキブリが大量に出るようになるんじゃないかと、私はね、そう思っております。あんまりね、北海道に住んでていいなと思うことないんですけどもね、ゴキブリが出ないのだけはね、本当にいいなと思ってるんですね。まあこれぐらいしかメリットはないだろうと思ってるんですけどもね、これでゴキブリが出るようになったらね、はっきり言ってね、北海道のメリット何もなくなっちゃうんじゃないかなというふうにね、思っております。それでですね、テレビを見るとね、連日選挙の話題ですね。面白いですね。本当にね、政権交代をね、目前とした選挙ですね。これ本当に面白いですね。民主党もね、やすやすと勝てるわけじゃないですからね。大量に勝たない限りはね、政権取れませんからね。自民党の方は必死ですね。自分たちのね、失業問題がかかってきますからね。国民の失業問題には無関心でもね、自分たちの失業問題になりますとね、これは本当大変ですからね。自民党の議員さんもね、今本当に必死ですね。それからね、民主党の小沢さんですね。東京何区か忘れましたけどもね、公明党の太田代表とね、同じところからね、小沢さんがね、出るんじゃないかというね、話だったんですけどもね、やめましたね。それで、参議院のね、青木愛さんをね、くら替えでね、出馬させると、太田さんにぶつけるというね、そういうね、手をね、打ってきましたね。まあ、青木愛さんはね、打ち死に覚悟ですね。まあ、小沢チルドレンなんでね、小沢さんに逆らえなかったんじゃないかなというふうに思いますけどもね。まあ、心よりね、青木愛さんにエールを送りたいなと思います。完全にね、組織票対浮動票の戦いですよね。太田代表の方はね、まあ、あれはもう組織票でしかないですからね。それに対して、青木愛がどれだけね、浮動票を引きつけることができるのか。ぜひ頑張っていただきたいですね。それからですね、小泉進次郎ですか。小泉純一郎のね、地盤を継承してね、神奈川からね、出馬するというね、かの小泉進次郎、次男ですね。本当の小泉チルドレンですけどもね。それがね、YouTube でね、動画がね、アップされたんですね。お祭りの時にね、まあ握手して回ってるというね、まあそういう動画なんですけどもね。そこにね、まあ民主党側の対立候補がね、握手を求めると。ところがね、その握手をね、故意にその握手をね、無視して、それで、周囲のね、まあ有権者たちにね、握手をして回っていると。まあそういうね、動画が YouTube でね、流れておりますね。対立候補と握手をしてはならないとかね、まあそういうようなことをね、まあ周りに言われたのか自分で思ってるのかわかりませんけどもね、いずれにしてもまあ子供ですよね。大人はですね、大人は握手しますからね。敵同士だからね、まあ生ちょろいことやってんじゃねえよみたいなね、そういう発想するっていうのはね、これは子供ですからね。まあ進次郎は子供なんだなと。まあああいうね、子供にね、絶対にね、日本の政治を任せちゃいけないなというふうに思いますね。子供といえばね、杉村太蔵なんですけどもね、北海道何区かな忘れちゃいましたけどもね、そこから出ることにこだわってね、それで、自民党の方はね、長谷川岳という人をね、立ててね、それで、まあ、太蔵くんが腹を立ててね、いや、ここは俺が立つんだと、いうふうにね、ごねまして、挙句の果てにね、まあ、無所属でね、自民党のね、推薦を得られなくてもいいからね、俺はこっから立つんだよと、まあそういうふうにね、まあ主張してたんですけどもね。多分ね、自民党から相当のね、圧力をね、かけられたんだろうと。あとね、まあうがったね、味方あくまでも推測ですけどもね。もしね、太蔵、お前がね、今回の出馬をね、見送ったら、 その後ね、まあ、美味しい思いをさせてあげるよみたいなね、まあ、そういうようなことがあったんじゃないかなというふうに思いますね。それでまあ、杉村の乱が終わってしまったということですね。まあ、やっぱり子供ですね。本当に。子供を議員にさせちゃいかんのですよ。かといってね、民主党の方がね、みんな大人かっていうとそうじゃなくてね、まあ、むしろ民主党の方が子供が多いわけですね。年食ってても子供が多いんですね、民主党っていうのは不思議ですね。横峯パパとかね、ぶってぶって姫のね、姫ゆみっこかな。まあ、あの辺はね、民主党の地雷と言われてますけどもね。下手に踏むと爆発するぞと。まあ自民党もね、まあ民主党をね、攻撃するにはね、まああの辺のね、地雷をね、爆発させるのがね、まあ一番ですからね。まともな政策論争をしてもね、まあ大したね、自民党も民主党も変わんないんでね、国民にはよく理解できないんですよ。それよりかはね、ああいうスキャンダルをね、まあスキャンダルをなんとかね、捏造するなりなんなりしてね、民主党をね、やっつけちゃった方がいいわけでね。あとまだ30日以上ありますけどもね。まあそういう方向でね、まあ自民党は仕掛けてくるんじゃないかなっていうふうにね、思います。あとね、昨日だったかの報道なんですけどもね、麻生がね、またね、失言しましたね。80歳以上になるとね、遊びを覚えようったって無理なんだと。で、彼らはね、まあ働くことしか能力がないと思ってくださいと。だからね、彼らにね、働いてもらえばいいんだと。で、働いてもらってね、それで納税してもらえばいいじゃないかと。まあ、そういう発言をしたんですね。80過ぎてからね、遊びを覚えたって無駄なんだっていうのもね、失礼ですしね。働くことしか能がないっていうのも失礼なんですけどもね。何よりもね、80過ぎてまでね、働かせてね、そっから納税させようというね、そういう考え方がね、一体政治家としてどうなのよっていうふうに思いますよね。普通だったらですね、もう人間っていうのはね、働くために生きてるわけじゃないんだからね。まあ60ぐらいまで働いたらね、あとはね、働かなくてもね、生きていけるようなね、そういう社会制度を作り上げましょうよ、みたいなね、そういう話をしてほしいですよね。どうしても働きたいっていう人はね、働けばいいんですけども、そうでなければね、人間60歳ぐらいまで働けばもう十分だと思いませんか？そんなに働いて何なんですか、人生って、っていうふうに思いますよね。それはね、政治家みたいなね、面白いことをやってりゃね、それはもう70になっても80になってもね、働き続けたいかもしれませんよ。でもですよ、そんなね、鶴橋担いだりね、トラックを運転したりしてる人がですよ、70、80まで働き続けたいっていうのはね、あんまりないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。いい加減やめたいなっていうふうに思いますよね。それが普通の感情ですよね。それである程度の年齢になったら引退して、それでもね、まあ十分な年金がね、与えられて、それで隠居生活を送れると。そういう社会の方がいいですよね。ですからまあね、まあ麻生はもうダメですね、あれはね。それでですね、今回はですね、まあ言葉ということなんですけどもね、まあ今回の言葉はね、捨てない、捨てないという言葉ですね。今までで一番短いんじゃないかな。捨てないの4文字ですからね。これはどういうことかっていうとね、まあ、捨てる技術とかっていう本がね、流行ったりしましたね。捨てる方がいいんだよ、みたいなね、そういう考え方が広まりましたけどもね。まあ、私はここでね、まあ、逆説的に捨てないんだと。捨てないというね、考え方をね、まあ、ちょっと、打ち出してみたいなというふうに思いますね。例えばね、パソコンのプログラムっていうのがありますわね。まあ、言語で書かれたね、プログラムですね。このプログラムのうちね、一部分でもね、削るとね、システムがね、急に簡単にね、機能しなくなってしまうということになりますよね。ですからね、人はね、簡単に物をね、捨てるという習慣がね、この数年ね、つきましたけれどもね、それを捨てることによって全体が機能しなくなることがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えばそれがね、会社のね、従業員だったりするわけですよ。簡単にね、会社がね、なかなか売り上げが上がらないからって言って従業員切り捨てるんですけどもね、これを切り捨てることによって全体が機能しなくなるってことがあるんじゃないかなと。ですからもう少しね、捨てるっていうことに対してね、慎重であってほしいなっていうふうに私は思うんですね。自分にとってはね、たくさんあるうちのね、ほんのね、一部を捨てるに過ぎないと思ってるかもしれませんけどもね、それを捨てることによってね、急にね、全体が機能しなくなるっていうこともね、あるんだよと。だから簡単に捨てるっていうのはね、 ちょっとやめましょうと。もうちょっとじっくり考えましょうと。考えに考えた上で、それから捨てた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。ゴミなんかもね、今捨てない方向性でしょ。昔は何でもかんでも捨てましたけどもね、今はゴミは捨てないと。資源として再利用するでしょ、大半の部分をね。それでどうしようもない部分だけ捨てるというふうになりますわね。それがまあ時代の流れですよね。ですから時代の流れとしてはね、捨てるからね、捨てないという方向にね、シフトしてるんじゃないかなというふうに思いますね。というわけでね、今回の言葉は捨てないでした。あとね、今週一つ、まあ、トピック的に挙げたいのはね、誘拐事件がありましたね。まあ、痩せた感じの若い男なんですけどもね、出会い系サイトでね、まあ、あるね、女の子と出会ってね、ただなんか暴力癖があったみたいでね、それでまあその女の子からね、まあ別れてくれというふうに言われたんですけどもね、まあ付きまとって、それでまあ警察が言うにはですね、警察が言うには、その女の子のね、母親を刺して殺してですね、それでその女の子を連れて逃亡してね、沖縄まで行ったと。それでフラフラしててね、それでまあマンションを借りようと。その手続きの中でね、まあ携帯電話が必要だから、携帯電話さんに寄ったとかね、まあその間でね、そこにね、男がいることが分かって、それで警察に捕まったということなんですね。それでまあ、逃げる機会はいくらでもあったということなんですね。それでいろいろとまあ今テレビでいろいろと報道されておりますね。例えばまあ二人でね、海で海水浴をしてるんですね。ナイフで脅されたから逃げられなかったとかっていうふうに言われてますけどもね。まあ海水浴をね、してる時にね、ナイフを持って海水浴をする人はいませんからね。ですから逃げようと思えばいくらでも逃げられたと。またね、空港なんかでもね、逃げようと思えば逃げられたわけですね。助けてくださいって言えばね、そこに、助けてくれる人いますからね。それでもしなかったのはなぜかと。まあ、それでまあ、ある学者がね、まあ、ストックホルム症候群なんだとかって言ってますね。これはね、まあ、犯人にね、犯人のね、気持ちを逆なでるようなね、行為をすると自分の身が危ないと。だからね、自分の意にそぐわなくても、犯人の言うことを聞いておこうと。犯人のき、あの、言うことを聞いていれば、自分は安全なんだと。まあ、そういうような心理なんじゃないかというふうに言われてますね。これがまあ、大方ね、まあ、マスコミで言われていることなんですけどもね。はっきり言って、それはわからんですよ。人間の気持ちってのは、いろんな気持ちがありますからね。これは女性の方がよく理解できんじゃないですか。いろんな複雑な気持ちが働いてるはずなんですよ。犯人に対してね。もしかしたらね、単にね、犯人が怖くて逃げられなかったということ以外にね、何か理由があったのかもしれないと。まあ、一般論としてね、言わせてもらうとね、女をね、支配するタイプの男っていうのはいるんですね。こういう男っていうのはね、まあ、結構女に暴力を振るったりするんですけどもね、ただね、ものすごく優しい部分があるんですね。普段はものすごく優しいんですよ。で、ものすごく女は可愛がるんですね。でもね、女の方が逆らったりすると暴力を振るんですね。で、飴と鞭ですよね。これで女の方がイチコロになるんですね。飼いならされていくんですね。まあ、犬みたいなもんですわ。結構こういう女いるんですね。まあ、男も男なら女も女だという感じなんですけどもね。まあ、この犯人の男なんですけどもね。まあ、容疑者ですか？まあ、この男なんですけども。まあ、女房がいるっつんですね。それで今回誘拐されたね、彼女じゃなくてね、以前他の女とも付き合ってたと。もちろんね、女房以外の女ですね。この女と付き合ってて、この女と同棲してたって言うんですよ。つまりね、まあ、部屋を二つ持ってたと。女房の、部屋と愛人の部屋を二つ持っててね。それでこの愛人の方にも、まあ、暴力を振るっていたと。で、このね、愛人がね、まあ、別れようと言ってたらしいんでね。その時に、このね、男がね、木刀でぶん殴ったというんですね。それで通報されて警察に捕まってね、まあ、30万円かのね、罰金をね、取られるんですけども。まあ、その時にね、引き取りに来たのが、この女房だったっつうんですよ。まあ、普通別れますわね。でも別れないと。まあ、そこにまあ、いろんな複雑な思いがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、男には信じがたいですけどもね。でもね、こんな男っていうのはね、 ちょっと我々同性の男にはね、信じられないようなね、女性に対してのね、なんか魅力があるんですよね。女を虜にしてやまないようななんか思ってるんですよ。まあ、くれぐれも女性の方は気をつけてください。あと今年ね、自然災害結構多くなると思うんでね、くれぐれも気をつけてね、天候不良の時に危ないとこに行かないように。というわけで今週はこの辺で、また来週。